の聖書箇所をお読みします。フィリピの信徒への手紙3章20節、これもすみません、ページ数が誤っております。新約聖書の365ページとなります。新約聖書365ページ、フィリピの信徒への手紙3章20節、司会者がお読みいたします。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。アーメン。やがて天にてと題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今年このようにして、先に天国に行かれました尊い信仰の先達者たち、兄弟姉妹たちを覚えて聖天所記念礼拝を、今年もこのようにして、多くの皆様と共に礼拝を捧げることができました。神様の恵みを心から感謝いたします。この喜びを共に互いに祝福をするということでご挨拶に変えたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと心からのご挨拶を捧げましょう。祝福します、祝福いたします、祝福します、祝福いたします。初めての方、また久しぶりに来られた方、心から祝福いたします。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、素晴らしい尊い慈しみ深い皆を心からハレルヤ賛美いたします。今朝このようにして私たちを生かし、新しい命を与えてくださり、またこの教会に集まる力を与えてくださり、またライブ配信を通して共に礼拝を捧げるこのような素晴らしい教会の恵み、礼拝の恵みをお与えくださり、心より感謝いたします。今朝は特に先に天国に行かれた兄弟姉妹たちを覚えながら、天国に思いを馳せながら、また私たちがやがて行くあなたの御国を心に留めながらこの礼拝を捧げております。どうぞ主よ、私たちの今心を開いてください。固くなな心、また高慢な心、あなたがどうぞ低くしてくださり、開いてくださり、どうぞ今日あなたが天より語ってくださる命の御言葉、天国の御言葉、素晴らしい福音の御言葉、救いの御言葉を今日私たちが聞き、また聞くだけで終わらず、学びではなくあなたの命として受け取ることができますように、どうぞ今日集いし、私たち一人一人、ライブ配信を通して礼拝に預かるお一人お一人を豊かに豊かに祝福してください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。あなたを心から歓迎いたします。ただただ聖霊様だけに期待いたします。どうぞ主よ、素晴らしい礼拝として、あなたに今日のこの朝私たち一人一人があなたの御前に立つことができますように導いてください。また私たちの中にはやめる者たちがおります。また今日ここに来ることができない者たちがおります。どうぞ主を一人一人を顧みてください。どうぞ新しい一週間の始まり、お一人お一人にも等しく素晴らしいあなたの希望を与え、救いを与え、癒しを与え、お導きくださいますように切にお祈りいたします。足りない者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてください。あなたが今日語りたいことだけを清めてくださり、語ることができますようにどうぞお祝福してください。今日各地宣教地にいらっしゃる先生方の上にも、子どもたちの上にも、ひとしき主の恵みと祝福、天よりの励まし力添えがありますようにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの尊い皆によって賛美をし、お祈りをいたします。アーメン。はじめに今朝、このカトリックのですね、ホイベルス神父という耳にしたことをお聞きになった方いらっしゃるかもしれませんが、この方はドイツ1890年にドイツでお生まれになった方でありまして、もう少し上げてください。 はい、ありまして、1937年には、上智大学ですね、日本の上智大学の学長を務め、た方のあるお方です。また後に聖イグナチオ教会の名誉主任司祭となった方のこの説教集の中からですね、もうほんの短く皆様に紹介したい神父さんのこのお言葉があります。私はある研究者に神を紹介いたしました。それからその人に今晩寝る前にご自分の暗い部屋で立ったまま手を合わせて神にご挨拶をしなさい、そのように進めました。翌日その人が訪ねてきましたので、私は昨晩どうでしたかとですね聞きました。そうしましたら、はい、その研究者が随分怖くなりました。そのように答えたそうです。どうしてと聞きましたら、今まで自分だけで自分の部屋にいると思っていましたが、昨晩はもう一人の方がお部屋におられるということが分かって、そして少し怖くなったんです。そのように答えた、このようなことがこの先生の方に書かれています。ある高齢の姉妹がこんな話をしてくださったことがあります。同じ年代のですね、この信仰の友達に、いつも一人で生活をしているから寂しい、そのように言いましたら、そのもう一人の姉妹が、そんなことないじゃない、私たちは一人ではありません。イエス様が、神様がいつも共にいてくださるから、一人ではなく二人暮らしです。とですね、そのように聞いて、そのことを大いに励まされて、本当にそうだ、そのように思ったということを聞いたことがあります。聖書の御言葉の中に、私たちは見えるものではなく、見えないものに、目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。第二コリント信徒への手紙4章18節の御言葉です。今日私たちはこのようにして昇天者記念礼拝を捧げておりますが、これはまさに私たちの今、肉の目には見えない天国、肉の目には見えないこのすべてを支配しておられる、御手を置いて導いておられる創造主なる父なる神様、そのお方に私たちは心を向けるとき、これが礼拝であり、また特に昇天者記念礼拝においては、天国を見た方いらっしゃいますか？いらっしゃるんですよ。天国を見た方も時にいらっしゃるんです。この地上にあっていろいろな経験の中で天国の体験をされたが、パウロも今日その一人ですけれども、天国を体験した人いらっしゃいますでしょうか？終わりましたらぜひその証をお聞かせていただきたいと思いますが、しかし多くの者たち、私も含めて、天国は見たことがありません。主なる神様も目に肉の目で見たこともありません。しかし聖書はその見えに見えないところに信仰が生まれていく、目に見えない永遠の世界に目が開かれていく、そうしますと私たちの人生は180度変えられていきます。今日特に私たちは先に天国に行かれました兄弟姉妹を覚えながら、今兄弟姉妹がおられるその天国、またその天国を導いてくださる、開いてくださったイエス・キリストに心を向けていきたいと、そのように願います。私において天国は経験したことありませんけれども、愛するものを亡くして、そして天国を感じたことというのは、初めて天国を感じましたのは、私の祖母であります武田妙子が天国に行きましたとき、私はいくつだったのかちょっと覚えておりませんが、そのとき本当に悲しみと一緒に、けれども今祖母が一番近くにいるということを初めて感じました。天国って こんなに近いものなんだということを、祖母の武田妙子姉妹が天国に行ったとき体験しましたし、また今インドネシア宣教に仕えておられる野口ヒューマン宣教師のお母様である新田姉妹、新田姉妹が天国に102歳で天国に行かれましたときには、全然離れてます。あの、姉妹は神聖教会の姉妹ですから、天国に来ました時には、この場所におりますけれども、天国の底が抜けるんじゃないかと思う、そのような天国からの、恵みと言いましょうかですね、力を覚えたこともあります。そのようにして天国というのは私たちは遠くに感じておりますけれども、実は信仰を持つ者にとって、イエス・キリストを信じる者にとっては、とっても近い恵みの世界、この霊の世界が今ここに開かれていること、そのためにイエス様が十字架についてくださり、また蘇ってくださったことを心から信じて感謝いたします。主の素晴らしい御名を褒めたたえます。今朝ご一緒にまず初めに昇天された方々のお名前をご紹介をさせていただきます。皆様のお手元にある週報を開いていただきまして、開いて右手にございます。上のところに、あゆえお順で名前を書かせていただいております。順番に、お名前を、挙げていきたいと思います。一応こちらの写真の方もある方、写真がある方においては名前順、あゆえお順で書いて並べておりますので、どうぞご覧になってください。内山時蔵さん、上野山梅子さん、久保助則さん、久保愛香さん、小坂井直樹さん、白石勇さん、白石愛子さん、白石智子さん、住田レオさん、菅正弘さん、田川幸之さん、田川健二さん、武田範義さん、武田妙子さん、内藤聡さん、内藤弘子さん、平川末子さん、平山孝義さん、藤原実さん、そして、先日10月21日に、天に召されました伊藤真知子さん、長い音楽主人のお母様であられます。これらの方々が今日昇天者として、このところに覚えられております。今朝は昇天者のご家族の方々と一年に一度ですが、このようにして久しぶりにお会いすることもできまして、ご一緒に聖書の御言葉を通してここに集う私たちはみんな子供から赤ちゃんから、そして大人まで老いも若きもやがて天に帰る存在として、目に見えませんけれども永遠なる神様の御前に今朝私たち一人一人が立っていること、神様に作られ、神様に愛され、神様に素晴らしい恵みをこの救いの招きへ私たち一人一人が今日預かっていることを覚えたいと、そのように願います。ヨハネによる福音書14章の一節、先ほど購読の箇所として読んでいただきました。心を騒がせるな、神を信じなさい、私をも信じなさい。また同じく14章の6節、イエス様はご自分が、私は道であり真理であり命である、このように言われました。宗教というものは人間が作ったものです。しかし命は人間が作ることはできません。聖書の神イエス・キリストは命の源であります。それゆえに宗教ではなく命の事柄であります。私たちを生み出した命、そして私たちに永遠の命を与える命、イエス様こそが道であり真理であり唯一のこの命を、人間が作り出すことができない、こんなに時代が進んで、先日昨日ですね、もう2000 23年なんですねと昨日集会に行った姉妹方と話しながら、来年2024年、もう2000年から24年も経ったんですねと改めてそのことを覚えながら、2000年生まれの方たちがいらっしゃいまして、あの2000年前はそういえばどうなるかと思ったねと、ある方は2000年を迎えるとは思わなかった、でもそんな風に思っていた2000年も今もうすでに24年も時を得ております。そして世界ではいろいろなことが起こっております。時代も進み、また科学的にもいろいろな能力を人間は増し加えておりますけれども、その科学をとってしても、これだけいろいろなものを人間を作り出すことができても、人間は命は作り出すことができません。血液も作り出すことができません。それを作り出すことができるのは聖書の神であります。創造主なるお方、イエスキリストの神であられます。イエス様は、私は道であり真理であり命です。そしてこの私を通って、あなた方は父のもとに、天国に行くことができます。このようにおっしゃいました。また今朝の聖書の箇所として、先ほどプラナリ羊に読んでいただきましたイザヤ書の46章の3節、4節には、お開きになる方は旧約聖書1138ページです。1138ページ、イザヤ書の46章、3節と4節ですね。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す。このように神様は私たちにお語りになられます。私があなたたちを、私はあなたたちを作った、そして作ったばかりではなく、私が担い背負い救い出します。ありがたいですね。本当にこのように言ってくださるお方がいらっしゃる人生はありがたい人生です。たびたびこの箇所からメッセージをしますときに、この福音の3点セットがこの3点セットだということをお話しするんですけれども、もう昭和の時代、私も一応昭和の人間ですけれども、テレビショッピングというのがありまして、今はありませんね、そんなありますね、はい、ありますね。まだ私の父はそういうのが好きで、すぐに買ってしまうようですけれども、そういうテレビショッピングでですね、よく耳にすることがありますが、まあ、お得な3点セットというのがありますよね。この3点で1キュッパ1980円、3点で2キュッパ2980円で、それにはどういうものがあるかというと、寝具3点セット、敷布団掛け布団枕ですね、こういう3点セットです。時々それにさらにタオルケットを2枚つけて、それでも2キュッパですというのをテレビでやっております。あるいはカトラリー3点セット、フォーク、スプーン、ナイフ、キッチンツール3点セット、お玉、ターナー、フライ返し、さえばさみ、さえばし、そして包丁3点セット、刺身包丁、三徳包丁、出刃包丁。別にこれはメッセージではあります。メッセージですが、皆さんに目を覚ましていただくために、心を開いていただくためにこのような例えを用いてますが、このような三点セット、それはお得でですね、手に入りやすいものとして、まあ、並べられているわけですけれども、聖書で私たちに語っている、教えている、この福音の三つ、これこそが今読みました4節で、担い背負い救い出す、これが福音です。あるいはイエス様が道です、真理です、命です。皆さんぜひこの3点セットを覚えて、覚えただけではなく、この3点セットをいただいて、素晴らしい天国の約束をつかんで、信じて今日お帰りいただきたいと願います。あるいは新しい習慣、あるいは皆様の人生の中で、この三つのこと、道です、真理です、命です、
このことは新しい週間、皆様が出かけていく中で繰り返し皆様の内に心に迫ってまいりますようにと願います。皆さんの人生を担い背負い救い出すお方がおられる、それが聖書の神様です。私の生まれてから、生まれて、私は今、先ほど昭和の人だと言いましたが、この44年の人生を歩んできました。私の人生そのものが、イエス様に全ての罪を担っていただき、多くの困難、病を背負っていただき、私の人生はイエス様に、イエス様に、と出会って、人格的に出会って、私の人生は180度変えられました。ローマの信徒への手紙に6章23節にこのような御言葉があります。罪の払う報酬は死です。しかし神の賜物はイエス・キリストによる永遠の命です。罪の払う報酬は死です。このように聖書に御言葉にははっきりと、私たちが罪人である以上、その受ける報いは死です、滅びです、地獄です、ということを聖書は書いて明確に記しております。私の人生もまた罪人として生まれたま、ゆえに罪の払う報酬は死であり、私の人生は罪人ゆえに永遠の地獄に行く、そのようなものでありました。けれどもイエス様を救い主として信じて幸いに預かり、そして死んでいた私は新しい命に生かされて、そして永遠の死から永遠の命の世界に入れられて、イエス様にお従いし、そして私の人生はどのような時にもイエス様が共におられて、たとえ死の谷の影を行く時も、困難な時も、病が降りかかってくる時も、人に裏切られる時も、罵られる時も、見捨てられる時も、主が共にいてくださって、そしてやがて天に帰るという、そのような素晴らしい日を待ち望むものと変えられました。今日聖書でフィリピの信徒への手紙3章20節でパウロという人はこのように告白しています。お開きになる方、365ページです。フィリピの信徒への手紙3章の20節、お開きになった方ご一緒に読みましょう。フィリピの信徒への手紙3章の20節です。365ページ3章の20節、お開きになった方ご一緒に読みましょう。3、はい。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。アーメン。イエス・キリストを信じ、そして永遠の地獄ではなく、永遠の死ではなく、永遠の天国、永遠の御国、永遠の命に預かった者たちは、この地上で生きながら、私たちの帰るところが決まってるんです。私たちの帰るところは、天国です。これ別の訳では、私たちの国籍は天にあります。いいですね、この恵み、この御言葉。私たちが今ここには日本の方、それから韓国の方、人種はそれぞれありますけれども、しかしイエス・キリストをお一人私たちが信じていきますときに、みんな同じ国籍です。アーメン。みんな同じ国籍です。日本人、韓国人、インドネシア人ありません。イエス様の御前で信じた者たちはみんな兄弟姉妹、神の家族であり、そして天国に、あなたも国籍どこ？天国です。いいですね。皆さん外で言ってくださいこれ、ね、教会で言うのは簡単でしょ。皆さん、いや、教会でも信仰がいりますから、信仰を持って言いましょうね。私の国籍は天国です。 アーメン。私の国籍は天国です。これを外に行っても言いましょうね。新しい習慣、職場で学校で、ね、あなたの国籍どこってまず質問して、そして何言ってるの、私の国籍日本だよ、私の国籍は天国よ、本籍は天国よ、そのように言いましょうね。そしたら素晴らしい聖霊の恵みが皆様に注がれることを信じます。このように私たちはイエス・キリストを通して、イエス様が十字架にかかられて、そしてその死をもって私たちの罪を取り去ってください、その命その血をもって代価をもって私たちが本来重ねています、罪の払う報酬は死なんです、滅びなんです。すべての人がアダム以来罪を犯して罪人としてこの地に誕生しました。しかしその罪を根っこから引き受けてくださるお方、イエス・キリストが2000年前この地上に来られて、もう少しでクリスマスを迎えます、素晴らしい時を迎えます。この地上に来られて、そして十字架につけられて、神の子が命を捧げられて、全く聖であり義であり罪のなきお方が私たちの身代わりに死んでくださって、そのおかげさまで私たちは信じるだけでイエス様に罪を許していただいて、悔い改めて、そして永遠の天国に、私たちの国籍は、本籍は天国です。このように地上にあって弱いものですけれども、貧しいものですけれども、失敗大きいものですけれども、そのように大きく告白し歩んで生活をすることができる。先ほど言いました、私は44年の歩みの中で自分の罪を知りました。貧しさを知りました。醜さを知りました。汚れを知りました。知らずに犯した罪、多くの罪があることを知りました。神様の御前で悔い改めました。そしてそのような中で、私は数年前からこの関節リウマチを患いました。2019年、関節リウマチ、ひどい関節リウマチを患いました。3年ちょっとでしょうか、ひどい倦怠感と痛みと、そして車椅子生活を送っておりました。教会の熱い涙の祈り、もう徹夜の祈り、夜を徹した祈り、そして愛する兄弟姉妹、また家族の支えがあり、そして何よりもイエス様が私の病を背負ってくださいまして、そして昨年のこの徹夜祈祷会の中で奇跡が起こり、歩けなかった私が歩けるようになりました。心が暗闇に閉ざされておりましたけれども、暗闇の力に支配されておりましたけれども、その力はきれいに去っていきました。聖霊の力を受けました。神様の恵み、癒しの体験、霊の解放、素晴らしい聖霊のバプテスマを体験させていただきました。けれども、どんな奇跡よりも、どんな素晴らしい奇跡の体験よりも、癒しの体験よりも、罪のゆえに永遠に死ぬべき存在であった私が、その罪が許されて、許されるはずのない罪が許されて、永遠の地獄に行くはずであった私が、永遠の命をいただきまして、天国に大きく行くことができる。皆さん、これに勝るものはありません。どんな肉体の病の癒しもこれに勝るものではありません。罪の許しに勝るものはありません。そして罪の許しを与えることができるのは、十字架にかかりしイエス・キリストだけであります。どこに行っても救いはありません。罪が許されない以上、救いはないんです。天国はないんです。聖書ははっきりしています。 この間横井先生も聖書は白黒しているんです、白黒している、白黒はっきりしているんです、そのようにですね言っておられましたけれども、グレーゾーンがありません。しかし私たちは、日本人は特にグレーゾーンが好きな存在であります。白黒を決めたくない。でも聖書は白黒はっきりしてございます。地獄と天国とはっきりしていますけれども、そこにあえて聖書が私たちに語っていることは、先ほどのロマ書の6章23節の御言葉です。罪の払う報酬は死なんです。確かに滅びなんです。でもしかし、神様が私たちに恵みを持ってくださった賜物は、贈り物はイエス・キリストによる永遠の命なんです。私たちはこの前半の部分で終わってはなりません。あるいは前半の部分の中でどうせダメだと諦めてはなりません。イエス様を信じましょう。イエス・キリストこそが救いの道であります。私たちに地獄ではない永遠の命、罪の許し、救いを与えることができるお方であります。このお方と一緒に歩んでいく人生においては、様々な困難があっても、病が時に襲いかかってきても、病が癒されなくても問題にはなりません。罪が許されていつでも天国に行くことができますから。どんなに失敗して貧しき者であっても、いつでもイエス様が共にいて私の人生を背負ってくださいますから、担ってくださいますから、救い出してくださいましたから、失敗が多くても、未だなおできないことが多くても、それは問題ではありません。大事なことは、今日イエス様がおっしゃいました通り、ヨハネによる福音書14章1節、心を騒がせるのをやめなさい、神を信じなさい、そして私を信じなさい。ただ信じるだけで、イエス・キリストをただ信じ、そして悔い改め立ち返るだけで、私たちは今日天国の約束が与えられると信じます。明日でもない、明後日でもない、1ヶ月2ヶ月聖書を学んだからではない、今日皆様がイエス様、あなたを受け入れます、イエス様、私の罪を許してください、イエス様、あなたの御国に入りたいです、国籍は天国です、その世に行ってこの生涯を終えたいです、恐れの中ではなく、不安の中ではなく、思い煩いの中ではなく、神様を褒めたたえながらその日を待ち望みたいです。そのように告白する者に今日主は救いをお与えになります。天国の約束を与えてくださいます。どのような現実の中に私たちが今目に見えるところにおいては、どのような苦しみの中にありましても、私たちは天国を見上げることができるのであります。そこにいてイエス様がすべての罪を、すべての病を、すべての人生の苦しみを、呪いを引き受けてくださった。皆さん、このことがなければ、辛い戦い、大きい人生は歩んでいくことができません。恐ろしい、恐ろしい、本来人間によってとって恐ろしい死を喜んで迎えることはできません。今私の主人が長崎に行っておりますけれども、今日長崎の教会で礼拝を捧げておりますが、私の主人の祖父が、この日本でですね、この豊臣秀吉の時代に26人のカトリックの生徒たちが殉教いたしました。迫害の中で殉教し、26聖人というこの像がですね、彫刻が長崎に大きな彫刻が建てられておりますけれども、その彫刻を私の主人の祖父が作りまして、でその時にですね、26聖人、その中には10代の幼い子供もいました。その幼い子供は、お父さんお母さんが、あるいは大人たちが、今イエス・キリストを信じないといえば あなたは殉教する必要がない、死ぬ必要がない、十字架に行く必要がない、そのように、知識を持つ者たちは、大人たちはその子供を止めました。けれどもこの子供は、いいえ、イエス様のもとに行きたいです、イエス様の十字架にしがみついて抱きついて、その殉教の死を選んでいきました。これらの26人の人たちは痛みながら、苦しみのながら、中には鼻を取られてですね、そぎ取られて、いろいろな痛みを、迫害を受けながら十字架に向かっていきました。けれども祖父がこの彫刻を作りましたときに、その彼らの信仰は天を見上げていた。ですからその彫刻の26人はみんなきれいに天国を見上げているんです。なぜならば、天国を知らなければ、天国を見上げることができなければ、そのような殉教の死はできないからです。人間です、皆罪人です、弱いです。しかし天国の信仰を持っているならば、その26人のようにどのような恐ろしいものが襲ってきても、どのような権力で私たちを捕らえようとしても、イエス・キリストの天国に勝るものは何もない。それゆえに10代の幼い子供も喜んでその死を受け取ることができるんです。できたんです。これがイエス様の福音です。これが素晴らしい十字架と復活、永遠の命です。今日私たち皆にその招きを神様がしてくださっていることを心から信じます。皆様お一人お一人をこの命へと招いておられる主イエス様が今ここに立っておられることを心から信じます。この素晴らしい世界、イエス様を信じて罪を許していただくなら、私たちはどんな苦しみにも耐え忍び、天国をきれいにまっすぐと見上げていくことができる。病の中でも戦いの中でも、これがイエス様を信じる信仰であります。たとえ死が襲ってきても、そのように恐れることなく天国を見上げることができる。これは26人のあの者たちが、あるいは多くの殉教していった者たちが、今日のフィリピの3章20節のこの信仰を持っているからです。私の国籍は天国にあります、この地上にはありません。ですからこの地上がどんなに困難であっても、この地上に目に見えるところに望みを置かず、天国に、目に見えないものに、永遠なる神様に心を、目を向けていきます。その時私たちのうちには素晴らしい聖霊なる神様の力添えと励ましと、決して常しえに揺らぐことのない永遠の命、御国への希望が私たちにしっかりと据えられていくことを信じて感謝します。どうぞ今日集われし皆様がこの命を受け取られて帰っていかれますようにと祝福をお祈りします。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、私たちの国籍は天国にあります。このような信仰を私たちに開いてくださるために、イエス様、あなたは十字架にかかり、その苦しみを負い、痛みを負い、血を流し、私たちの身代わりとなって罪人のために死んでくださいました。そして三日後に復活してくださり、今聖霊の神となって私たち一人一人にこの朝御言葉を持って迫ってくださり、私たちの心に語りかけてくださっていることを心から信じて感謝いたします。大変足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ今日の御言葉が力を持って、聖霊の助けによって、今日ここに集いしお一人お一人、ライブ配信を通して礼拝に預かるお一人お一人のうちに力となり、イエス・キリストへ向かう信仰、私の国籍は天国にありますと、この地上にあっても大きく歩んでいくことができますように、決して常しえに揺らぐことのない希望を抱いて、主よ、隣人を愛し 隣人に仕え、またこの地上にあって神様の栄光のために歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人の人生に臨んでください。今日私たちがあなたを信じることができますように、この福音を受け取ることができますように、聖霊様どうぞ私たちのうちに働いてください。必ずそのように主が導いてくださり、私たち皆でやがて天国に再会する時を主が備えてくださっていることを心から信じます。どうぞそのためにすでに救いに預かり、国籍を天国に置いた私たちは、すでに救いに預かった私たちは、どうぞ新しい一週間出かけていって、私の国籍は天国にあります、この福音を大きく伝える者たちとなりますように力を与えてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。